小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、ここからはゲストの登場です。ソプラノ歌手の塩谷信子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
塩谷さんは昭和18年東京都生まれ、先天性緑内障のために8歳の頃に完全に失明されます。大学卒業後コンピュータープログラマーとして就職、点字変換用ソフトを開発されました。そして42歳から声楽の勉強を始めて、現在はソプラノ歌手として活躍中です。もう5月も間もなく半分が終わろうとしているという時期ですが、ゴールデンウィークも終わって、季節は春から初夏へと移ろう時期になってまいりました。塩谷さんが季節の変化というものを感じるっていうのはどんな時なんでしょう。まずそれから伺いましょう。
鳥の鳴き声もいろんな春らしい鳥が出てきますし、
はい、
それからまあいろんな花が咲きますよね、外行って、
はい、
それに触ったり香りをこう鑑賞したりすることで一番感じますね。
やっぱり鳥の鳴き声や、それから、今実は塩谷さんのご自宅に伺ってるんですけども、ベランダには花がいっぱい咲いてて大変華やか、もうまさに植物園のような感じなんですけども、パンジーが咲いたりゼラニウムが咲いたり、結構大きな木もあったりなんかしてね、常緑の葉っぱもあるようですけれども、いろんな植物がベランダにはあるということですが、このガーデニングをおやりになってるわけですよね。
まあガーデニングっていうんですかね、ベランダガーデニングっていうんですか、よく知らないんですけど、
はい、これもずいぶん前からおやりになってるんですか。
そうですね、20年ぐらい前から。
これをやるきっかけみたいなものはどんなもんだったんですか。
まあその家族に喜んでもらうとか、あと近所、今と違って丸見えだったんですよ、うちのベランダがね。
ほうほうほう。
1階に住んでたし、
はあは
あ、壁もなかったし、
ええ、
柵だったらちょっと近所に自慢したいっていうのもあったし、まあそんな、あと自分がもちろん楽しみたいとか、いろんなきっかけでした。
今楽しめる花っていうのはね、花はその季節によっていろいろ違うでしょうけども、
はい、
どうなんでしょう今の季節は。
そうですね、私の場合は寄せ植えっていうのと、ハンギングっていうのと、プランターと、あとは鉢をただ置くっていうのと、まあいろいろ狭いベランダですから工夫してるんですけども、寄せ植えとしてはパンジーとか、まあマーガレットとか、
はい、
まあそういう割と背の高くならないものを寄せ植えにしてますね。まあゼラニウムはちょっと大きくなるので、大きくなったらハンギングにしたり、はい、プランターにしたりしてますけど、はい、
でやっぱその花の匂いとかそういうものによって随分、はい、季節だなっていうのを感じられるわけですね。
はいはい、
やっぱそれぞれ花によって特徴ってみんな違うもんですか、匂いの違いとか。
そう、匂いはまあ違いますね、もちろん、はい、
全然違う。
はい、違いますね。
まあ、5月、まあ、いろんな花咲くということですけども、まあ、これだけいろんな花とか植物があると手入れってのは大変でしょ。
まあ、そんなにちゃんとやってるわけでもないので、まあ、せいぜい、まあ、水やりはほぼ、特に夏は毎日朝夕とやりますけど、
はい、
あとはたまに肥料やったり、あとは枯れた花とか葉っぱを摘むっていうのが結構大事なので、それをやらないと花があんまり咲いてこないんですよね。
は
あ、だからそれをたまにやってますけどね。私の場合は夜やるとね、枯れたものは触るとカサって音がするので、目印になるので、静かな、夜中 うん、ちょっと人と違うんですけど、
あ、そうですか。そう
すると、あ、ここに枯れたのがあるなってすぐ分かるので、
うん、うん、
そういうちょっと変なやり方ですけどやってます。
あ、そうなんですか、はい、やっぱり来客があった時に、あ、これいいですねっていう話にやっぱりなったりしますよね。
なったりしますね、はい、うん、まあ、和綺麗っていうのと、
はい、
あと全く興味ない人もたまにいますね。
そうですか。
そうするとこっちがうーんってなっちゃう。
それとあと、あのバードリスニングですか、鳥の声を、はい、楽しまれるということですけども、
はい、
これはどういうふうに楽しまれてるんですか。
まあ、鳥の声を野山に出かけて聞くという、
うん、
はい、バードリスニングするために出かけることもあるんですけど、
皆
さんあんまり気がついてないと思うんですけど、この都会、はい、東京でもどこでも都会にも結構いろんな鳥がいるんですよ、
はい、
だからそれを楽しむってこともできますね。
はい、塩谷さんはやっぱりその声である程度、はい、判定できるみたいなところあるわけですね。
はい、
例えばどういう鳥が結構都会にいるんですか。
はい、皆さんおなじみの鳥、もちろんスズメカラス、
はい、
あとスズメよりも今いっぱいいると言われているのがヒヨドリですね。
あ、ヒヨドリっていうのは今いっぱいいるわけですね。
もうどこにもいますね。
うん、
もう大都会にいますね。
はあはあ、
はい、あのヒーヨヒーヨってうるさく鳴くあの鳥です。
はあ、それでヒヨドリ。
はい、
うん、あとはどんな鳥。
あとは、
うん、
よくいるのがシジュウカラですね。これも都会にいっぱいいますね。ツピッツピッって鳴くのと、
はあはあ、
ツツピッっていう鳴き方、時によって違います
けど。シジュウカラ、
はい、
はあ、これも都会には結構
いますよ。どこにでもいますね。ちょっとした公園の木とか、
うん、はあはあ、
はい、ヒヨドリはもう都会の自動車通りにも鳴いてますけどね。あの 街路樹で普通に、
はあ、これ結構大きな鳥ですよね。
大きいですね、ね、はい、
うん、あとはどんな
鳥。あとはメジロですね。
あ、メジロ
ね。メジロはそんなにどこでもいないんですけど、
うん、
まあちょっとしたあの庭とか庭に大きな木があったりするとどこでも普通に鳴いてますね。あの聞き出しって言って、あのそれを言葉で表現した独特の表現があるんですけど、ウグイスのホホケキョウみたいなもんで、
はい、
メジロは長兵衛中兵衛長中兵衛って言うんですけど、確かにそういうふうに聞こえますね。
長兵衛中兵衛
長中兵衛長中
兵衛長中
兵衛、はい、
これがメジロですか。
はい、
あとはまあ、
あとはね、カワラヒワっていうのが、うん、みんなあまり名前は知られてないんですけど、これもどこにもいますね。
カワラヒワ、
はい、あのキリキリキリって高い声で鳴いてるんですよ。時々ジーって鳴くんですけどね、
うん、
これもほぼどこにもいますよね。
うん、あとはまあ、
あとはね、
うん、
ムクドリっていうのもどこにもいますよね。
ムクドリね、
あの群れになってギャーって鳴いてるんですけど、うん、どこにもビルの上の方にいたりね、しますよね。
結構いろんな種類がいるんですね、都会にはね、は
い、あとオナガっていうのがいて、
オナガ、はいはい、
これはギーって鳴くんですよね。
あ、聞いたことあるな、ギーってね、
ギーって鳴くんですよ、
うんうんうん、
汚い声なんですけどね、
はい、
あのよくカケスと間違えられるんですけど、カケスはただギーって鳴くんですけど、オナガは上が最後が上がるんですね、ギーって。
は
あ、はい、
そういう特徴があるわけですね。
はい、うん、あとどこにでもいるのがホウジロなんですけどね。
ホウジロ、はい
はい、この聞きなしが一筆形状つかまつりソロっていうんですけど、実にうまくできた聞きなしだと思うんですけどね、
うん、
そう思って聞くとそう聞こえますね。
あ、そうですか。
発音はともかくリズムが、
うん、
うん、これはまあ
一筆形状、ね、
はい、ちょっとしたあの公園に行くと都会でも大都会でも普通にいます。
ホウジロは
今言った鳥は大体春が多いですね。
春ね、
あの、うんうん、秋になると、
うん、
いわゆる地鳴きって言ってさえずりじゃなくなるので、
はあはあ、
ちょっと違ってきますけどね。
あ、そうなんです
か。一年中さえずってる鳥もいますけど、
うん、
はい、あとまあいい声じゃないけど普通にいるカラスですけど、
あ、カラスね、
うん、これ都会にほとんどいるのがハシブトガラスっていうんですよね、
はあはあ、
でもう一つハシボソガラスっていうのがいるんですけど、
声
の違いはハシブトガラスっていうのは割と高い声なんですよ、
うん、
あの濁ってない、
はい、
だけどハシボソガラスっていうのはギャーギャーっていう感じで、ちょっとした深いあの木々の中にはいるんですけど、
うん、
普通にいるのはハシブトガラスですね。
あ、まあ、
はい、
あとはどんな、
あとはね、と、うん、まあ、都会にいる鳥はまだ行ったらキリがないほどいるんですけど、あの皆さん都会にはいないんだけど名前だけ知ってて声は知らないという鳥の代表がホトトギスなんですよね。
あ、ホトトギスね、
はい、これはもう万葉の時代から歌に詠まれてて有名なんですけども、はい、ここの聞きなしがてっぺんかけたかっていうんですよね。あのすごく激しい声で鳴くんですよ、泣いて血を吐くホトトギスっていうよく恋の歌として言われてるんですけども、
うん、
本当にそばで聞くと血を吐いてるっていう表現通りのすごい鳴き方です。
あ、そうなんですか。はい、これはまあなかなか都会じゃ見られない
鳥だ
から
と。そうですね、ちょっとした山に行けば必ずいますけどね。
うん、はい、おととみですね、
はい、
でなんでこんなに塩谷さんは鳥の声とかに興味を持ってこんなに詳しくなっちゃったんですか。
最初の小浜に引っ越したんですよ、ボロ屋にね、目黒区。そしたらいっぱい木があって、そこに鳥がいっぱいいたんですよ。
ああ、
これ鳥のこと知らないともったいない環境だなと思って、それから山行ったりして、うん、少しずつ覚えていって、
は
あ、あのまあ、こんなになっちゃったんですけどね。私鳥の声を覚えることは目的じゃなくって、その都度その都度山行って景色が見えないけども鳥の声がこんなにあるんだな、個体によってこんな鳴き方が違うんだな、標高によって違うんだなっていう興味のために出かけるのが楽しくなったんですよ、うん、
ああ、なるほどね、はい、今日のお話もう実にいろんな鳥の名前と、鳴き声が出てきたんですけれども、皆さんもぜひ耳を澄ませて季節の移ろいを味わってみてはいかがでしょうか。4週にわたってソプラノ歌手の塩野谷信子さんにお話をお聞きいたしました。塩野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方はkobato@jorf.co.jp、 kobato は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。